今日は呼ぶ記の20章です。このところには悪人の受ける報いが記されてあります。一節を見ますと、ナーマ人ソアルが呼ぶに答えるということが出てきます。彼の思いはこの2節に表されていると思いますけれども、苛立つ思い、そして心の焦りというのが、彼のこの時の心情であったと思われるわけです。呼ぶと話をしていて、話をするっていうよりももう議論するっていうようなことであったわけです。彼の心の中には苛立つ思い、そしてまた焦りがあった。いくらもう3人が呼ぶに言っても、呼ぶはもう分からっていない。自分が罪を犯しているのになんで分からないのか、そのことが彼にとっては3節のところに自分への侮辱となるというようなことを言ってるわけです。なんでこんなに説明して いても分かってくれないのかというような、そういう思いがこのツファルのうちにあったということを思います。3節の終わりを見ると、悟りを与える霊が私に答えを促すのだ、そう言って、彼は自分だけの思いではない、もう神様はこういうことを言っておられるということをまた論じるわけですけれども、5節に、悪しき者の喜びは短く、神を敬わない者の楽しみはつかの間だと言って、これを呼ぶに当てはめようとするわけです。例えば9節のところに、彼を見慣れていた目は再び彼を見ることがなく、彼の家ももはや彼を見ない、彼の豊かであったあの家ももう全部取られてしまい失い、そしてまた9節に、彼を見慣れていた目は、10節のところに、彼の子らは貧しい人たちに憐れみを乞い、彼は自分の手で自分の富を元に戻す、ここに、彼らの子というふうに出てるわけですけれども、ヨブの子供たちも死んでしまった、そしてそれどころか24節25節に、彼が鉄の武器を逃れても青銅の弓が彼を射抜く、矢が貫いて背中から出、きらめく矢尻が貫いて、肝から出る、恐怖が彼の上に臨む、それはまさにヨブが重い病にかかり、そしてその病は誰も癒すことができない、そしてそれは死に至るというようなことをツファルは言っているわけです。苦しみに遭っている者に、それは果たして言うべきことなんだろうかということを思います。そしてまたヨブも自分一人がこの3人の友人たちに攻撃されるというような状況の中に彼は置かれていたということであるわけです。20節を見ると、彼の腹は満足することを知らないので、欲しがっているものを何一つ逃さないという言葉が出てきているわけなんですけれども、確かにこの人はこの地上にあって自分を満たそうとするわけですけれども、しかし何一つ満足するものを得ることができない、私たちはそういう心の思いが誰にでもあるんではないだろうかと思います。果たして自分を満たしてくれるものは一体誰なのか、それは神以外にはおられないということであるわけです。使徒パウロも、彼は目の病を受けた、しかし神様は彼に対して、私の恵みはあなたに対して十分であると言われたわけです。それが彼の受ける素晴らしい神様の報いである。そしてこのことは、実はヨブ自身も最後に至って神様からの豊かな恵み祝福に預かるということであるわけです。悪しき者はこの地上で栄えているように見えても、やがては一切のものは失ってしまう、そういうことを私たちは見るわけですけれども、自らがどのような存在であるのか、またどのように生きているのかということを私たちは考えなければならないわけです。 27節に天は彼の咎をあらわにし、地は彼に逆らって立つとあるわけなんですけれども、天地において私たちはどのような報いを受けるんだろうか。29節に、これが悪しき人間が神から受ける分、神によって定められた彼の受け継ぐものであるとあるわけなんですけれども、まあ、私たちは一体何を最後にその報いとして受けるんだろうか。私たちは神を信じ、そしてまた神様が与えてくださる永遠の命、そのことが私たちに約束されているということであるわけです。地上の栄光は儚いものであるわけですけれども、しかしやがて私たちは天において豊かな報いを受けることができる、それが最も大きな希望ではないだろうかと思います。私たちはこの世の栄光を受けてただ満足するというだけのものではなくて、私たちはそれこそこの地上の生涯が終わった後に神様が私たちに与えてくださるその天の報いをこの望みつつ、私たちは信仰を持って歩んでいくものとさせていただきたいと思います。